今日は第6章を見ていきたいと思うんですけれども、ファーフォーリビング今日で最後になります。ファーフォーリビングは122ページからです。第6章、聖書を自分の人生の一部にするにはという、その題目で見ていきたいと思います。まあ、どこかへ旅行に行く予定を立てたとしてですね、まあ荷造りをしたり、まあこの何かこの車の点検をしたりですね、まあ一緒にこう出発しようとするわけですよね。まあいろいろ気を配って、まあ計画を立ててですね、でも一つだけ見落としていたことがあるとしましょう。それが地図。まあ今はナビがあるから地図なんていらないって言われるかもしれないですけれども、地図を持っていくのを忘れてしまいました。まあ目的地に到着することをですね、まあ急ぐあまりですね、この車に飛び乗ってですね、とにかく走り始めます。もうどこが目的地なのか分からず、まあとにかくちょっと車にまず乗ろうって、とにかくエンジンかけてとにかく走り出そうっていうふうにやったとします。どこに行ってるのか全く分かりません。しかし北なのか東なのか南なのか西なのか、どっちの方向に向かえばいいのか分かっていない。そんな風に進んだという風に考えてみてください。大変なことになりますよね。もう私たちが車運転しておられる方は分かりますけれども、そんなことをしたらとんでもない真逆の方向に、まあ運がよくちょっと似たような方向に行ってたかもしれないですけれども、もうその目的地にたどり着くことはまずないです。そしてこの正しい道を進んでいると、まあそのように思い込んでですね、とにかく運転し続けて一日ずっと運転をし続けたとします。そしてですね、この皆さん、このいい知らせと悪い知らせがあります。悪い知らせは、私たちは道に迷っています。そしてもう現在地、今がどこにいるのかもさっぱり分かりません。だけれども、いい知らせは、もう、とにかく、どっかには向かっているということです。ハレルヤ。どうでしょうか、皆さん。そんな、車に乗りたいですか？絶対乗りたくないですよね。もう2時間運転して、もう3時間運転して、もうすぐ着きそうなの？わからない。もう、いつになったら着くの？わからない。もう目的地へ向かうためには私たち地図が必ず必要です。そして方向性と、まあ今はナビでもいいですし、とにかく目的地、私たちは、私たちの目的地ははっきりと天国にあることを心から感謝します。そしてクリスチャンとしてですね、この旅をこのように始める人たちも大勢いるわけですね。まあ自分がこうクリスチャンになってですね、まあでも方向性が分かっていない。神様、イエス様を信じるというのはどういうことなのか、まあそれが分かっていない。ただなんとなく信じてみたとかですね、まあ目的地に到着したい、このまあどこかに向かう、そのような気持ちでですね、この目的地へ行くためのこの必要な基本的なこのステップというものがありますよね。それを無視して、自分の人生と、もうこの神様の方向性、神様の計画を無視してしまいました。どうすればいいのでしょうか。私たちはまず生きるための力に関する知識は全て聖書の中に書かれてあるということを知ることが出発点です。本当に聖書のこの方向性に向かっていこうとするなら、私たちが例えば今目的地、ナビとか分かりやすいですよね。ナビをしっかり設定しました。目的地は例えば、どこにしましょうか。まあ東京だとしましょう。東京に目的地を設定しました。まあ22時間、2万円ぐらいかかりますとかですね。出てきたとします。その、22時間もかからない。14時間ぐらいですね。まあとにかくそのように、もっとかかるか。まあとにかくそのように目的地を設定したとします。で、まあその車を運転しながらですね、まあ溝にはまってしまったとかですね、もうそのタイヤがパンクしたとかですね、途中でお腹が空いて、まあ寄り道してレストランに行ったとしましょう。でも目的地は変わることがありません。 しっかりと、まあ、寄り道で3時間を使ったとしても、4時間を使ったとしても、でも目的地はしっかりと設定されています。だから、間違いなく寄り道したとしても、ちょっと問題があったとしても、その、いろいろな、そういう、進めない、そのようないろんな理由や状況があったとしても、目的地にいつかは必ず到達することを感謝します。そのように私たちのクリスチャン生活も目的地さえしっかりとしていれば、まあ、つまずいたり、まあ、転んだり、その、この何ですかね、いろいろな心配、思い煩い、いろんなものがあったとしても、しっかりと目的地へと向かっています。そのナビが、その、そしてここでは聖霊様であり、聖書の御言葉ですよね。そこが必ず私たちを導いてくださいます。日本は必ず救われます。1000万人以上の人々が救われます。私たちは祈り続けます。千倍祝福されます。イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒され、私たちは行くところ全てのものが癒され、用いられ、私たちは主の栄光が表す器となります。しっかりとその目標というか、もう方向性がしっかりと分かっているわけですね。主が来られる、雲に乗って来られます。そして私たちはその道を備えるとかですね、しっかりとその方向性が御言葉の方向に向かっているわけですね。まず生きるための力に関する知識はすべて聖書の中に書いてある。もうこの子供の育て方、妻や夫に接する接し方、もう本当にどのように生きればいいのか、もうこれ全部聖書の66巻に全部書いてあります。まあ、全体として一冊の本であることを私たちは認識し、そしてそれを受け取らなければいけません。創世記から始まってですね、黙示録のこの結末、今その黙示録がどんどん開かれて、ダニエル書、黙示録、エゼキエル、どんどん今から開かれていきます。そして私たちはそのナビがあるので、私たちは恐れる必要がありません。なぜならナビが、100メートル後、何ですかね、スーパーマーケットがありますとかですね、よくわからないですけれども、その郵便局を右に曲がってくださいとかですね、丁寧に教えてくださることを感謝します。そのように聖霊様もこの御言葉を通して、これが大切ですよね。聖霊様が私に語ってくれたから、私はもうなんかもうこれをやるとかですね、そういう方々もおられるんですけども、主は必ず御言葉をこの計画として永遠の昔に掲示してくださいました。このアブラハム、イサク、ヤコブはじゃあ何だったんですか、ダビデはじゃあ何だったんですか、このエレミアとかエゼキエルは全部じゃあ何だったんですか。彼らは全部終わりの時代の、ダニエルもそうですけれども、終わりの時代を主が見せてくださいました。このようになる、それを書き記せ。それを彼らはアメンって言って受け取ったんです。そして私たちも彼らが神様によって啓示を受け取ったということを信じて、私たちは今この御言葉に、この、何ですかね、これをナビとし、これを私たちの、何ですかね、この、しっかりとした目標を定め、主が私たちを召してくださり、主が来られる、そのことをしっかりと御言葉から受け取って、その方向性に私たちは進んでいます。それだから私たちはクリスチャンだというふうに呼ばれているわけです。もう適当な目標、まあ有名になれれば何でもいいとかですね、金持ちになるんだったらどの神でもいい、いいじゃねえかって目標が金儲けに あるとしたら、もう何だっていいわけですよね。もう何でもありです。だけれども私たちはしっかりと聖書の御言葉の方向に向かっていることを感謝します。だから私たちは、聖書の御言葉を信じ、聖書の御言葉の方向性に進んでいっていることを、私たちは今日も確認することができます。まあ、旧約聖書は土台です。まあ、新約聖書はこの上に建てるこう家みたいなものですよね。構造ですよね。 そして土台はその上に建物が建たなければ何の価値もありません。それと同じように建物も土台がなくては建てることができないように、新約聖書も旧約聖書もとても大切な書物です。そして旧約聖書はパウロ先生は影であり、そして新約聖書はそれが現れたその光のような現れの部分であるというふうに説明もしてくださいました。そして聖書は一冊の本であり、一つの歴史であり、一つの物語です。そしてこの中心人物はイエス・キリストです。これらのことは私について語っている。これは私たちは聖霊様に示されて、聖霊様の証を持って私たちはそれを信じている人々です。だからもう聖霊様、聖書の御言葉、それをまた祈り求める、この聖書の働きがとても重要だというふうに私たちは毎日教えていただいています。だからそれを信じる人々の共同体なんですね。それを信じることができない、ああそれをもう聞きたくないというと、もう聖書の御言葉を聞きたくないとかですね、もうそういうふうになってしまうと、まあそれはしょうがないです。だけれども私たち教会に来るとかですね、インターネットを通してもこの聖書の御言葉を今勉強し、その方向性を決めているわけです。イエス・キリストに向かって、御国に向かって、再臨に向かって、私たちは主の御体として、主の家族として、チームとして一つであることを宣言します。その方向性が一緒なら私たちは大丈夫ですよね。イエス・キリストの御言葉に基づいて、聖書の御言葉に基づいて今進んでいっています。そしてこの何ですかね、この神様がおられ、聖書のすべての出来事の背後には歴史を片付けり、時代を作り出す方、もう主がおられる、もう創造主が、アダムとエヴァを作ったその創造主が今も私たちのうちに働いておられ、今も私たちを導いておられます。それは、創造主は私の中に働いておられませんって言うかもしれませんけれども、主は隠れたところに、おられ、隠れたところから見ておられるというふうに聖書には書いてあります。だから私たちが神様を完全に知らなくても、私たちが御国に行ったら、私たちが完全に知られているように、私たちも神様を完全に知ることができるようになります。今はもうそういうふうな嘘つきのそういう勢力とかも私たちを騙してきます。もう本当に彼らもいろいろ御言葉を知っているので、そういうふうにもう彼らは隠れたりしません。彼らは公に現れます。我が我の言うことを聞けみたいな。でも明らかに羊飼いの声を聞き分けることができます。だから私たちはもうその声がですね、もう恐怖に陥れる奴隷の霊、もうその敵の勢力はもう本当に愛することはできません。もうそういうふうに主の優しい、その憐れみ深い、その本当に一歩一歩丁寧にこう教えてくださり、導いてくださる、そのようなことは一切できません。もう暴力的で、もう恐怖に陥れる、お前そうしなかったらどうなるか分かってるだろうな、もうそのように脅してきます。もう臆病にさせます。もうブルブル震えます。そのようにしてもうどうにかして選ばれし民をもその道を外そうと働いてきています。昼も夜も彼らは私たちのために働いています。ハレルヤ。だから昼も夜もどうにか選ばれし民をその主の道から外そう、この聖書のナビの方向性からずらそうと思って今も働いています。もうその勢力はもう大声でもう神のふりをしたりですね、やってきます。もう聖書の人物もですね、その悪しき霊に騙されたり、もうテモテもですね、もう本当にそのどんどんどんどんストレス、もう3万、もう何万人の教会を手も手も若いながらやらなきゃいけない、そのような使命感の中でもう臆病に苛まされ、もう奴隷の霊に苛まされ、本当にもうお腹胃がズタズタボロボロ、もうストレスでもうどうすることもできない。そしたらパウロが、いやいやいや、それは神の霊ではないと。神の霊は力と愛と慎みの霊です。 私たちを再び恐怖に陥れるような奴隷の霊、それはあると聖書は書いてあります。それは昼も夜も私たちを騙そうとしてやってくる。でも私たちはイエス・キリストの御言葉に目を向けます。イエス様が私の十字架にかかってくださり、私たちのために十字架にかかってテテレスタイ、完了した、すべてあなたの罪は支払われた。イエス・キリストの十字架の血潮が私たちのうちで叫んでいる。あなたは愛される子、あなたは喜ばれるものである。そのように私たちは神様の御言葉に耳を傾けます。聖霊様に耳を傾けます。そうすると私たちは深い平安に包まれます。もう本当に怯えて、もう何か間違いをさせようとするわけですね。もう恐怖に支配されている人たちは、私も運転するとき、ああ危ねえと思うときもありますけれども、なぜかというとその思いがもう私を苛立たせたり、早く早く早く、もうそのように昼も夜もやってくるわけです。だけれども私たちは主に祈ることによって聖霊様のその平安の中で生きることができることを心から感謝します。それは方向性を明確にイエス・キリストの方向へと導いてくださる神様の思いです。その思いの戦いを私たちは戦っていると聖書は教えてくださっておられます。だから私たちはこのもう何千年も前から書かれたこの書物は絶対に変わることがないことを心から感謝します。私たちの思いは行ったり来たり行ったり来たりします。だけれども書かれている文字は絶対に変わりません。だから私たちは今日も聖書の御言葉を心から感謝していただきます。今日も主の御言葉の御前にへり下ります。主よ、御言葉を私たちに今日も語ってください。恐れるな、私があなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。そのように私たちに語ってくださるんですね、御言葉を通して。だから私たちは本当に主の御言葉の中で平安を与えられ、本当に勇気づける、元気づけられ、本当に私たちは主のこの御言葉を、この方向性をしっかりと、主よ、マラナタ主よ、来てください。主が来てくださることを期待します。そのように、主の信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいることができます。そしてこの、そして、まあ、図書館にですね、ふらっと立ち寄ってですね、何か本を見つけ、その本の真ん中から読み始めるっていうことがないようにですね、私たち聖書の御言葉も一冊の書物として本当に最初から最後までしっかりと神様の御言葉、そしてラブレターとしてしっかりと受け取る必要があります。まあ、聖書はこのパワーフォーリビングの人も語ってくださっているように、聖書は歴史上最も偉大なラブストーリーです。だから神様からの私たちへのラブレターなんですね。私がイエス・キリスト、私の子イエス・キリストを通して全て成し遂げたよ、行ける道が、エデンの園の道がまた開かれた、だからあなた方は安心して私に近づきなさい。そしてもうその中でいろいろな邪魔があるけれども、信仰によって踏み出しなさい。そして信仰の戦いを戦いなさい。そのように私たちに語ってくださっているわけですね。そして私たちに対する神の愛の物語です。聖書はバースデーカードなどに書かれていそうな、気の利いていそうなその文句が詰まった書物ではなく、天のお父さんからの私たちへのメッセージです。ですから最初から最後まで読み、消化し、よく調べ、わからない点があるならばそれをちゃんと調べたりですね、敬意を払わなくてはなりません。聖書は聖霊の導きにより書かれたのですから、聖書を理解し、解釈するには聖霊様の助けが必要になります。聖霊様の働きの一つは、あなたが聖書を理解するのを助けてくださることです。ですから真剣にですね、聖書を勉強し、読み始める前に必ず聖霊様、私を助けてください、聖霊様、私のところに来てください、聖霊様、私を導いてください。そのようにですね、聖霊様の助けを求める必要があります。そうすると聖霊様が私たち理解することを手伝ってくださいます。 そして、この、まあ、この面白い、まあ、歴史の書物としてですね、読んだりすることもとても素晴らしいんですけれども、これはイエス様がはっきりと、もう立法も詩編も預言者の書も全部私について書いてあるものだ。これを明確にしてくださいました。救い主イエス・キリストが見えるように主の御前で祝福します。イエス・キリストが見える。それは聖書が正しく私たちに掲示されていることです。そしてどのように読み始めるべきでしょうか。まあ美術館のですね、巡り方を参考にして、見ても面白いです。まずはガイドがいます。まあガイドさんがですね、この映画がずらっと並んだそのところをですね、こう歩き始めながら、この一つ一つ説明してくれます。これはどういう背景で書かれたのか、誰が書いたのか、どういう状況の中で書かれたのかとかですね、それを一つ一つ分かりやすく説明してくださいます。そしてこのガイドがですね、このその説明をするとき、私たちはそれを聞き入りながらですね、どんな絵とか、絵を描いた画がどんな人だったか、その絵を描いたどんな気持ちであったかとかですね、どこに暮らしていた、どういう歴史的な背景があったとかですね、まあこのガイドがですね、とても大切にはなってくるわけですね。そして、次に様々な、芸術形式について話してくれるでしょう。この何ですかね、画家の手法やスタイル、その構成や光、色彩、影、まあ比率とか言ってですね、そのガイドが絵に詳しければ詳しいほど詳しく、その絵について説明することができます。そして、この何ですかね、その最後に絵を鑑賞して何が使ってるか、その味わうようにですね、そのガイドが進めてくれたりもします。聖書の勉強もこのようにすべきです。もちろん私たちは、素晴らしいこの主が立ててくださった、リーダー、このガイドがおられます。そのガイドがエシルン先生だったり、本当に今回蒼天でもいろいろな先生方がですね、メッセージを取り継いでくださいました。ものすごく分かりやすく、とても面白く、そして興味があるようにですね、そのように導いてください。聖書をもっと知りたいな、そのように思いました。そのようにですね、ガイドの働きっていうのはとっても大切です。そうすることによって、聞いている人々が、ああ、御言葉は本当に面白いな、御言葉をもうちょっと知ってみたいな、主はどういうお方なのか、そのようにもっと知りたいという心が湧いてきている。それはもうどんどんどんどん主の方向へと導かれていることを感謝します。そして聖書の勉強はですね、この何ですかね、この次のページを見てみますと、聖書の著者はこの誰が書いたのかというと、モーセだったり、まあ、ルカだったり、医者だったりですね、どういうふうに彼らがその書物を書いたのか、使徒ヨハネに至るまでですね、それぞれ異なるスタイルで聖書が書かれています。しかし全員が聖霊様に、神様の霊に導かれて満たされて、それを書き記し、すべてのこの違う観点から書いているように思います。例えばルカが書いたものはマタイと全く違います。そして全くは違わないですけれども、全然なんか違う部分もあります。そしてマルコとまたヨハネは全然違ったり、そしてパウロとペテロが違ったり、ペテロとヤコブが違ったり、そしてまたヘブル人への手紙を書いたその著者だったりも、まあスタイルが違ったり、だけれども全部一つのパズルであり、そのパズル一つ一つ、その66巻全部全部を合わせてみると、誰の顔が出てきますか？イエス・キリスト、イエス様の顔が出てくると、ああ、ピース、パズルがうまくいった。これが方向性ですよね。これが私たちへのどんな思いがしても、イエス・キリストが道であり、真理であり、命である。もうこれはもう他の思い、どんな思いがしてもこれは戦うべきです。 私たちがどんなにその思いが強く、もうどんなにそれが説得力があったとしても、私たちはイエス・キリストの方向に導かれていることを感謝します。だから私たちは、この、何ですかね、この全員の、この著者、全員のこの書物をこう集めてみると、イエス様がもっとはっきりと見えてくる。イエス様が来られる日が楽しみになってくる。マラナタ主よ来てください。私たちのために贖いを成し遂げてくださった子羊イエス・キリストが褒め称えられますように。そのようにどんどんどんどんその方向性が御言葉と一致していく。イエス様をもっともっと慕い求めるようになる。そうするとこれは私たちが正しく読んでいることです。時には失敗してしまったり、時にはこの何ですかね、タイヤがパンクしたようにもう走れない、ああもう行き詰まった、ああもうこの環境はもう私を絶対にもう進めさせない、だけれども方向性は絶対に変わらないことを心から感謝します。イエス・キリストが主であり、イエス・キリストが私たちのために雲に乗って来てくださいます。だから私たちは、主よ来てください、主よ私花嫁とならせてください、花嫁も待っています、イエス様が来られるの。だから私たち今日も祈っていきましょう。主が御言葉を通して私たちを導いてくださいます。聖霊様ももちろんいろいろな生活の知恵を与えてくださったり、いろいろなその力を与えてくださいます。だけれども方向性が御言葉と一致しない、それはイエス様の霊ではないというふうにはっきりと書いてあります。だから私たちが主よ、私たちがイエス様の本当に再臨を備える、そのような花嫁となることができるように聖霊様は働いてください。私たちを守ってください。私たちがいろんな思い、いろいろなその戦いの中にあっても御言葉を選択することができるように今日も働いてください。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。聖霊様が来るとイエスは主だと告白させるように助けてくださいます。イエス様が私を導いてくださる主です。イエス様へと向かわせてください。それを私たち本当にもうオールインすることができるように、この方向にもう心を定めることができますように、聖霊様は今日助けてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。主が聖書の御言葉を通して私たちを方向性を決めてくださり、私たちが本当に主の御国へと行くことができるように助けてくださることを感謝します。聖霊様が私たち今日、イエス様が私の主となってください、イエス様が私の王となってください、イエス様が私の導き手となってください。方向性をイエス・キリストに、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さない、イエス様の方向へと向かうことができるように御言葉がはっきりと私たちのうちに掲示されて、私たちが本当に主の導きの中を本当に平安の中で、まあいろいろな邪魔があったり、いろいろなこの問題があったり、いろいろなことがあります。だけれども私たちがしっかりとイエス・キリストの方向へと向かっていることを心から感謝します。私たちを家族とし、私たちをチームとし、本当にイエス・キリストの方向へと導く主の導きの中を歩むことができる、そのように私たちを一つにしてくださったことを感謝します。私たちは主の花嫁です。主の御体です。主が私たちのこのコマンダー、私たちを支持するこの司令塔となってくださり、私たちを命令し、私たちを一つにし、私たちを導いてください。主が私たちを一つにしてくださり、主が私たちを主の方向へと導いてくださることを期待します。感謝します。聖霊様が本当に今日も御言葉を通して私たちを導いてくださり、御霊が私たち本当に一つにならせてください。主の導きを受け取ることができるように聖霊様助けてくださっていることを感謝します。聖霊様が私たちを導いてくださり、一つにしてくださり、私たちますます主の似姿へと作り変えてくださることを期待します。 イエス様が私たち一人一人今日も触れてくださり、イエス様が私たち一人一人今日も油注いでくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。それでご主にお返します。イエス様が私たちの導き手であり主の方向へとますます今日も導いてくださることを期待します。アーメン。